改めまして皆さんこんにちは。今安藤先生から私の、家族のことも紹介していただいて本当に感謝です。で、その私の父親ですが、西暦の2000年に実は、川で事故で召されました。で、クリスチャンであったかどうかは実は定かではないんですけれども、多分私は父はクリスチャンであったのではないかとそのように考えています。なぜかというと、父が大学の時に宣教師の通訳の仕事がアルバイトをしていたんですね。そしてその証拠写真がちゃんと残っておりまして、今も我が家に飾ってあるんですが、そのバプテストの宣教師なんです。で、そのバプテストの宣教師の、クリスマスのどうやら写真のようです。白黒の。そして、私の父はほとんど背広を着たことがなかったというか、私の記憶の中にはほぼないんですけれども、その若かりし頃の父が、背広を着てネクタイを着用してその宣教師の横に立ってるんですね。それを私の父か、私が結婚する、結婚の勝美先生との結婚の承諾というのも変ですけどね、そういう結婚したい人がいるという、そんな話をしたときに、バプテストというのは大変だぞとそんなふうに言われたんですね。結構一匹狼的なところがあるからなと、そんなふうな言い方をしたんです。で、父親に、お父ちゃんって言ってますよね。お父ちゃんはバプテストって知ってるのというか、一応知ってるっていう。で、それでその写真をね、ごそごそ引っ張り出してきたんです。で、その写真は私の母も見たことがない写真でして、どこかにずっと隠していたのかなとそんなふうに思うんです。隠す理由があったかどうかわかりませんが、少なくともその時まで父から教会とかイエスキリストとかそういう言葉は一度も聞いたことがなかったんです。そして私は教会に行ってたのに、どうして教会に行かなくなったのかと尋ねたところ、ちょっと暗い顔になりましてね。で、一言、朝鮮戦争があったからだと、それだけしか言わなかったんです。それ以上のことを深く聞く機会はなかったんですが、私の父はもうバカがつくほど正直者というんでしょうかね、お人よしでした。そして、人の保証人になって、たくさんの借金を抱えて、私の住んでいた最初の家などは人の手に渡ってしまったんですけれども、私は結構、やんちゃな子供でして、母親からは何度もお尻を叩かれた経験があります。しかし父親からは一度も叩かれたというか、叱られたそういう記憶さえないんですね。そして、父は酒を飲んでいろいろとね、人の悪口を言うことはありました。でも面と向かって、人に悪口を言ったりとか、あるいは、そういう声を荒げるとか、手を挙げるということは私の記憶の中では一度もなかったんです。父の、そうした、平和な思いというんでしょうか、それがもしかしたらクリスチャンであったから出たのかもしれません。そして、その平和を求めて教会に行き、その宣教師の下で通訳の、アルバイトなのか奉仕なのかわかりませんが、それをしていた中で、ようやく日本に戦争が終わって平和が訪れたその矢先ですよね、アメリカ軍がとソ連軍のある意味戦争の延長です。その朝鮮戦争が起こってしまった。そしてそれに対してきっと失望したのではないかなと、そのふうに私は考えたんですね。平和を作るものであるはずの、クリスチャンというかキリスト教国、まただからこそ聖書を求めて、もしかすると教会に行っていたのかもしれませんが、父としてはそれを裏切られたようなね、そんな思いがあったのではないだろうかと、これは推測にしか過ぎませんが、 やがて私も天国に入れていただけたら、そこで父に会えることを期待しています。でその時にその答えを聞けたらなと、そんな風にも考えております。朝の礼拝におきまして、イエス・キリストを信じた者は神の子供とされる、そして平和を作る者に変えられることを学びました。今回のテーマ聖句にもありますが、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからですと。しかし果たしてこの地上に平和が作れているだろうかと。キリスト教の国であったとしても平和を作ることができていない。私たちがいくら平和を望んでも、周りから争いが巻き込まれるということは少なくありません。天使たちはイエス様が地上にお生まれになるとき、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、そのように賛美しました。私たちも神の子供として、この地の上で平和が御心にかなう人々であるように、そのようにもっと祈る必要があるでしょうし、またそのためにできることがあるのではないでしょうか。この礼拝ではそのことを中心に学んでいきたいと思います。イエス様を信じて救われて平和を作るものとされた、神の子とされた、でもまだそれだけでは実は不十分だと、さらに一歩進んで神の子供と呼ばれるものであるからこそ、さらに積極的に平和を作るものとなっていく必要があります。一言お祈りします。天の神様、朝の礼拝に続きまして、この夕べの礼拝でも平和を作るものになろうというテーマで御言葉をいただこうとしております。どうぞ神様、共に御言葉を通してあなたの御心を教えてください。そしてどうか私たちをなおなお平和を作るものとして成長させてくださり、またあなたの御栄のためにお持ちくださいますようにお願いいたします。何よりも御言葉によって私たちに確信を与え、また導いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。まず私たちが平和を作るためにできること、それは祈りです。もちろん私を平和を作るものにしてくださいと神様に祈ることはとても大切です。しかし私一人が平和を作るものになったとしても、でもそれは本当に小さなものです。もちろんその小さな一歩からね、さらに広がっていくということもありえます。しかし聖書はもっと大きな視点で祈れと聖書に命じているんです。まずエルサレムの平和のために祈れと聖書を教えます。詩篇の122編の6節、詩篇122編の6節、旧約聖書です。ここにエルサレムの平和のために祈れ、あなたを愛する人々が安らかであるようにと、そのように命じられております。現代もこのイスラエル、エルサレムのあるイスラエルと、そして、隣のこのガザ地区のイスラム教徒、その争いが起きております。でもこの争いは今始まったことではなく、このイスラエルという国は中東の火薬庫とも呼ばれるところです。エルサレムの平和が脅かされることによって、中東は愚か、この世界に飛び火する可能性まであります。それぐらい緊張関係が続いているところであります。でもこれはただエルサレムの平和のためだけに祈れと言われているのではなく、やはり世界中のあらゆる争いの起きている地域にあって、はい、そこに平和が訪れるように祈れと、そのように命じられているとも考えます。ロシアとウクライナ戦争も続いております。 日本もこの北朝鮮のミサイルが今のところ実験でありますけれども、もう毎月のようにね飛んできております。世界中で平和が脅かされております。罪のある人間にはそれをとどめることができません。しかし神様にはそれができます。そして歴史の中で多くの戦争が起こりました。しかしそれによって完全にこの世界が破滅することなく今なお保たれていること、その戦争も必ず終わりが来て、一時的ではありますけれども平和が訪れている、それは神様の憐れみであるとそのように考えます。でもその神様の憐れみを求めてこの地上のに争いが起こらないように、また争いが起きたところは早く争いが終わるように、また争いそうになっているところも本当に、それ以上争いがひどくならないように、私たちは積極的にエルサレムの平和、また世界の平和のために祈ることが神様の御心ではないでしょうか。私たちにできないことでも神様はしてくださる。いえ、私たちにできないからこそ私たちは神様に頼り、神様に祈るんです。なのに私たちは神様はどんなことでもおできになるお方だと、神様には不可能は一つもないと信じているからです。その私たちが御心にかなう祈りをするなら、もちろん地の上に平和が訪れることは神様の御心にかなっていることですので、きっと神様がそのように導いてくださると信じて祈りたいと思います。そして次に、為政者のため、その政治を司る、その国の権力を持っている人たちのために祈る必要があります。新約聖書のテモテへの手紙第1テモテの2章1節。お読みします。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさいと。戦争を起こすのは誰でしょうか。多くの場合、その国の一部の人たち、一握りの権力者たちなんです。そしてその人たちに権力を与えているのは、もし選挙によって選んだ人であるならば、それは国民の責任であります。私たちの責任ということにもなります。その人たちが正しい政治を行うことができるようにと、間違った判断で戦争を起こさないように、私たちはよくよく祈る必要があります。日本もかつて戦争を何度も起こしてきました。国民が決してそれを初めから望んだわけではありません。一部の人たちがそれを望み、そして国民もそれに賛同して、そして戦争が起きてしまったわけであります。その時日本のキリスト教会はどうしたでしょうか。ほとんどの教会は実は戦争に対して反対ではなく賛成の立場を取ったんです。反対の立場を取ったのは本当にわずかの教会、またわずかのクリスチャンたちでした。そして日本は戦争を起こし、そしてそれはどんどんとひどくなり、多くの人を殺し、また日本でも多くの人が亡くなりました。教会は、クリスチャンは、戦争を進めるものではなくて、いつも平和を願うものでなければなりません。そして、そのために、為政者のために、王たちと高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなさなければならない。そのことを怠るとするならば、怠って、戦争が起きてしまったとするならば、その責任の一端は私たちに また私たちの教会にあるのではないでしょうか。そして3番目に、敵のために祈ることが大切です。マタイ福音書の5章の44節。マタイ福音書の5章の44節。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと。自分の敵を許せとイエス様は教えます。許すことは、イエス様が私を愛してくださったから許すことはできるかもしれません。でもさらに一歩進んで、自分の敵を愛するということは非常に難しいことです。そしてさらに、自分を迫害する者のために祈れと言うんですね。まあ、一度戦争が始まるとなかなか終わりません。それやはり互いに相手を憎み報復を繰り返すからであります。もし自分が攻撃を受けても、それでも相手を愛し相手のために祈ることができるならば、戦争はきっと早く終わると思います。しかしなかなかそうならない、そうできないんです。そのように神聖書はさまざまな祈りを私たちに求めます。でも本当にそれは難しいことであります。この戦争中に真珠湾攻撃の隊長であった淵田光雄という人がいます。その人はクリスチャンになり、そして伝道者となります。その人が作ったトラクトという伝道冊子、父よ彼らを許したまえ、真珠湾からゴルゴダへという、そういうものがありまして、その中に今こういうくだりがあります。ちょっと少し読ませていただきます。私は浦賀に出向いて帰り着いた日本軍捕虜からアメリカ側の取り扱いぶりを聞き出しました。ところがいろいろと話を聞き回っているうちに、キャンプにいた捕虜たちから次のような美しい話を聞き、心を打たれました。この人々が囚われていたキャンプに、いつの頃からか一人のアメリカのお嬢さんが現れるようになって、いろいろと日本軍捕虜に親切を尽くしてくれるのです。まず病人への看護から始まりました。やがて2週間たち3週間と経過しても、このお嬢さんのサービスには一点の邪意も認められなかったのです。やがて全員は次第に心を打たれて、お嬢さんどうしてそんなに親切にしてくださるのですかと尋ねました。お嬢さんははじめ返事を渋っていましたが、皆があまり問い詰めるので、やがて返事をなさいました。その返事はなんと意外でした。私の両親が日本の軍隊によって殺されましたから。両親が日本の軍隊によって殺されたから、日本軍の捕虜に親切にしてやるというのでは話は逆です。詳しく聞かせてくれと私は膝を乗り出しました。話はこうでした。このお嬢さんの両親は宣教師でフィリピンにいました。日本がフィリピンを占領したので、難を避けて山中に隠れていました。やがて3年アメリカ軍の逆上陸となって、日本軍は山中に追い込まれてきました。そしてある日、
その隠れ家が発見されて、日本軍はこの両親をスパイだと言って切るというのです。私たちはスパイではない。だがどうしても切るというのなら仕方がない。せめて死ぬ支度をしたいから30分の猶予をください。そして与えられた30分に聖書を読み、神に祈って壇に着きました。やがてことの次第はアメリカで留守を守っていたお嬢さんのもとに伝えられました。お嬢さんは悲しみと憤りのため、目は涙でいっぱいであったに違いありません。父や母がなぜ切られなければならなかったのか。無法にして呪わしい日本の軍隊。憎しみと怒りは、に胸は張り裂ける思いであったでしょう。だが静かな夜がお嬢さんを訪れたとき、両親が殺される前の30分、その祈りは何であったかをお嬢さんは思いました。するとお嬢さんの気持ちは憎悪から人類愛で転向したというのですと。その両親の祈りは何だったのか。それはおそらくルカ福音書の23章34節。父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり。この祈りを両親は捧げたのではないか。自分を十字架につけ、そして殺そうとしている人たちを前にして、イエス様はその敵のために天の地なる神様に取りなしの祈りを捧げました。この宣教師のご両親もそのような同じ祈りをその時に捧げることができ、そして平安を持って、そして主のもとに召されていったわけです。このことがなければ、このお嬢さんはずっと日本軍を憎んでいたでしょう。そして捕虜にされた日本軍の人たちをいじめたり、あるいはひどい扱いをしたかもしれません。罵声を浴びせたかもしれません。でもそうではなかったわけです。その両親の敵を愛し、敵のために祈りが、そのお嬢さんの心をも変えて、そして平和を作るものにしてくれたわけであります。私たちの祈りが、私たちだけでなく、私たちの周りにいる人たち、また後の人たち、多くの人たちにそれがさらに広がっていくことができる。祈りというものはその時だけで終わるものではなくて、祈りというものはどんどんどんどん大きく広がっていく。そして祈りが増せば増すほど、神様はその祈りに豊かに応えてくださり、きっと平和を神様が作ってくださる。そのことを私たちは信じて、人にではなく罪人には期待できませんから、神様に、主に期待して祈ることが大切です。そしてもう一つ、平和を作るものとなるために大切なこと、それは福音を述べ伝えること、つまり宣教です。使徒の働きの十章三十六節、使徒の働きの十章三十六節、お読みします。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主ですと。イエス・キリストの福音は平和の福音だと、そのように言われております。イエス・キリストを述べ伝える、そして一人の人が救われる、実はそこに平和が生まれるんです。インドネシアにバタック族という民族がおります。かつては非常に 争い好きの民族でありまして、そして、隣の部族と争って、そして敵を殺したらその相手の肉を食べるというね、非常に恐ろしい習慣があったんですね。そのバタック族にこのドイツ人の宣教師が宣教するために彼の住んでいるところを訪れます。まあ、1834年のことです。まあ、ムンソンとレイマンという、まあ、2人のドイツ人宣教師があそこにやってきて、宣教を試みるんです。2人はどうなったでしょうか。敵とみなされて殺されて、そして食べられてしまったんです。じゃあもうそこに二度と宣教師を送るまいと、その宣教団体は考えたでしょうか。実はその逆でした。それから、まあ、20年以上経ってからですけれども、1861年に、まあ、インゲル・ノーメンセンという宣教師が、そのバタック族のところに派遣されてきました。その最初は、十分に相手のことを知らなかったと。まあ、言葉も学んでいなかったようです。ですから、この、ノーメンセン宣教師は、まずバタック族の言葉をよく理解して、その彼らの習慣とか文化を学んで、そしてその種族の酋長のところに行って、そして関係を築き、丁寧にイエス・キリストの福音を述べ伝えます。苦心努力の結果、その宗教がイエス・キリストを受け入れたんです。それを機に、このバタック族の人たちが、まあ、次々とキリストを受け入れて、まあ、クリスチャンになっていきました。かつてはそのような、いわゆる人食い人種のような、彼らが今や平和の民族に変えられました。そしてこの時にできた、まあ、教会、まあ、バタック族プロテスタントキリスト教会というんですけれども、現在の信徒数が約500万人だそうです。まあ、インドネシア最大、いえ、アジア最大と言われているんです。一人の人がイエス・キリストを信じて変えられたことによって、そこに平和が生まれ、それがその地域全体、その民族全体を平和に変えることができる。それほどまでにこの福音というものは力を持っているんですね。そしてその福音を述べ伝える者たちを本当に神様は喜んでくださいます。この福音を、平和を伝える人の足はなんと美しい、なんと素晴らしいでしょうとも聖書を教えております。またヤコブ書の、新約聖書ヤコブ書の3章の18節、こちらをお読みします。ヤコブ書3章18節に、義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのですと。そうなんです。この福音というものは種なんです。種はまかなければそれは広がることはありません。イエス様も、一粒の種が死ななければ一粒のままです、しかし死ねば多くの実を結ぶと言われました。それはイエス様ご自身のことではありますけれども、このバタック族に最初に宣教した二人のドイツ人、彼の死は決して無駄にならなかったわけです。それをまた一粒の種としてまかれ、さらにその福音の種がまかれ続けていくことによって多くの実を結ぶことができる。そしてそれができるのは誰でしょうか。平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのですと。この平和を作る人々、イエス・キリストを信じて救われて平和を作るものにされた人にしか、実はこの平和の福音を述べ伝えることはできないんです。そして平和のうちにまかれるということは、ただ福音、その文言だけ、言葉だけを伝えるということではないですよね。平和のうちにまかれる。 その人自身がこの平和でなければならない。つまりその人が相手を愛していなければできないことであり、その人が相手を許していなければできないことであり、その人が相手を受け入れていなければできないことです。愛することもなく、許すこともなく、受け入れることもなく、ただ言葉だけこの福音を語ったとしても相手に決して伝わりません。逆に言えば、十分に言葉として伝えられなくても、その人に対する平和を持って、愛を持って、許しを持って、相手を受け入れるというその心を持って接していくならば、その人はこの平和の福音を素直に受け入れることができるのではないでしょうか。私たちがそのような意味合いで平和の福音を述べ伝える、平和を作る私たちによって平和のうちにこの福音の種をまいていく、そこにこそ平和がこの世界に広がっていく大きな力となっていきます。これはカトリックの生徒、有名なクリスチャンの祈りでありますけれども、アッシジのフランチェスコという人がいます。この人が祈ったと言われている平和の祈りというものがあります。これはいろんなところでよく読まれている祈りであります。プロテスタの教会でも多くの場面で、特にそうした争いが起きていくような中で、そういう中でこの祈りが捧げられております。ちょっと紹介します。主よ、私を平和の器とならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇あるところに光を、悲しみあるところに喜びを。ああ主よ、慰められるよりも慰められるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものに。それは私たちが自ら与えることによって受け、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからです。このフランチェスコは貧しい人々のところに行って、そこの人たちの同じような生活をし、そしてその人たちの言葉でイエス・キリストを述べ伝えていった、そういう宣教師でありました。私たちも本当にその人のところにまず行って、そしてキリストの愛を持ってこの平和の福音を述べ伝えていく、またその人のために、敵のために祈り、そのようにして私を平和の器とならしてください、私を平和を作るものにしてください、私がもっと平和のために祈れるようにしてください、また私がいつでもこの平和の福音を携えて、それをまだ知らない人たちに明かしすることができる、述べ伝えるものとさせてくださいと祈りたいと思います。神様は私たち一人一人にそれを望んでおられます。そして自分は一人でも、私たち一人一人が、そして一人でも多くの人が、みんながそのように平和を作るものとして祈り、また証しをしていくならば、きっとこの平和が多くの人たちに広まっていくと、そのように信じ、また期待しております。それではお祈りします。愛する天の神様、御言葉を感謝いたします。私たちは イエス様によって平和をいただきました。でもそれで満足するものではなく、その平和をさらに積極的に作るものとさせてくださいますように。でも私たちは本当に小さな弱き者であります。しかしあなた様はこの平和のために祈れと命じてくださいました。また同じこの平和を作るものを、さらに福音を述べ伝えることを通して増やしていくこと、その宣教を私たちにお命じくださいました。どうかこの二つを私たちが神様から力をいただいて、そして果たしていくことができますようにお願いいたします。そしてどうか私たちの周囲に、またこの日本に、そして世界に平和が広がっていきますように。そしてそれだけでなく、何よりも私たちのと身近な争いのあるところに私たちを使わせてくださって、その人たちのために祈り、またその人たちにこの平和の福音を伝えて、そこにも神様の豊かな平和が訪れていきますように、私たちを平和の器として用いてくださいますようにお願いいたします。お祈りの最後ですけれども、